ビバルディと私という映画の語り部会をやったんですけれども、非常にね歴史的な背景とかねこれだから1716年が舞台なんですよね、ベネチアのね。ということは今からちょうど310年前なんですよね。なのでちょっとその当時のね時代背景とか、そういったことも説明しながらだったので、結構長くなったんですけれども、ちょっとね伝わったらいいなと思うんですけれどもね。で地域にもよると思うんですけれども、もしかしたらまだ、ミニシアターとかね、単館上映の映画館とかだとまだやってるかもしれません。めちゃくちゃ面白かったですね。私はかなりなんて言うんでしょうね、この感動っていう言葉もちょっと違うんですよね。なんかすごいすごいね、なんかこう深いところになんか刺さる映画だったんですよね。でちょっとずつお話ししていこうと思うんですけれど、これだから310年前の、ベネチアで、もうすごく文化的にすごく一番栄えていた頃から少しも盛りを過ぎてるんですよね。時代的にはもうもっともっとベネチアが一番の大都会で、もうその文化とかね、もう全てのこの中心地だった時の一番その旬の状態からちょっとやや、もう流行がですね他の都市に移りつつあるという時代ですよね。うん、その時代にその訳があってね、おそらく貧困とかあと育てられない事情がある女性たちの、子供、孤児がね、その預けられたその孤児院の娘たちの中でですね、音楽的才能がある子たちが、演奏家として訓練を受けて、ですごく人気があったっていうね、そういうそういう時代背景で、考えてみたらね、これだからビバルディとかあとバッハとかそういった作曲家に代表される音楽のジャンルっていうのがバロック音楽ですよね。でもほとんどは教会のためだったり、冠婚葬祭とかね、そういう祝い事とかその宗教儀式とかそういったところで使われるための曲がほとんどなんですけれども、そのビバルディっていうのはね、代表的な作曲家の一人ですよね。で、正直ですね、日本人の私たちにとっても、これくらい有名な、特にこのビバルディっていうよりはこの四季という曲ね、フォーシーズンズ、4つの季節っていうね、四季のこのまた特別この春っていうこのパートがもう死ぬほど有名じゃないですか。でも手垢にまみれてる曲っていうか、だからその例えば百貨店のね、私当時働いた時もそうなんですけれども、このちょうど従業員の、シフトの交代の時の合図でこの必ずねこの四季の春がかかってたりとか、あと小学校や中学とか学校とかでもよく下校時間だのあと休憩時間とかの BGM とかね、放送局からかかるクラシックって大抵この四季か、ね、ドボルザークの新世界とか、なんかもう決まった曲がいくつかあって、もうなんか聞き飽きてるっていうか、なんかもうなんて言うんでしょうね、そんななんかもう新鮮味がない曲ですよね。ところが今回はですね、これ最後に終わって、これだからちょうどある意味この物語が、ちなみにこの映画はですね、ちょっと言い遅れましたけれども、史実に基づく部分的にはフィクションっていう映画だと思います。でこのチェチェリアのモデルとなった、バイオリニストも実在していたそうですし、その時系列でビバルディがちょうどこの1716年から約40年の間このベネチアで、ピエタ院と関わっていたとか、そういったことは全て史実として残ってるんですよね。ただここでこういうチェチェリアと全く同じ境遇の、子はたくさんいたでしょうけれども、実際にこんなね、いろいろ結婚にまつわるいろんなこんないろんな出来事があったりとか、そういうことは全部フィクションだと思います。架空の、エピソードを史実に入れ込んだ話っていうね、そんな形式の映画だったんですけれども、でもその新鮮味がないね、この四季っていう作品が、こんなような感じで作られたんじゃ ないかなっていうね、まあその、その誕生秘話みたいな話にもなってるんですよね。いろんなテーマが含まれてる、すごくね、重層的な映画なんですよね。一つだけの物語ではなくて、いろいろこう、まあ、作曲家と演奏家の葛藤とかね、あとこの当時の社会背景とか、あとその女性の、フェミニズムの問題とかね、もういろんなこうテーマがこう複層的になってるんですけれども、まずね、いろいろ話したいことがいろいろあるんですけど、ビバルディはね、ちなみにこの映画の最後のところで、まあ、文字でビバルディはね、もう極貧の中で死んだと書いてあったんですよね。でチェチェリアはもうある種モデルはいながらも架空の人物なので、まあ、彼女は自由になったっていうね、でなんか明るい未来に向かって旅立った風の映画のエンディングではあったんですけれども、一方その最後のそのなんていうかな、この映画が終わって最後この文字でね、ビバルディはすごいもう貧困の中で死んでったみたいな、なんかもう悲劇で終わったかのような書き方をしてましたけれども、まあいろいろ私その後、まあ、調べた限りではですね、この後ももうどんどん成功を収めてですね、まあだから作曲家としてはもうすごい大成して、すごい名声を得て、だからなんていうのかな、報われてる作曲家なんですよね。もう誰からも認められないで死んでいったとかではなくて、ものすごく成功したんですよね。ただ やはりね、今現代とも全く一緒で、どんどんやっぱ音楽にしても何にしても流行り廃りがあるわけじゃないですか。だからある時期からもうこのビバルディ死んだ後に忘れ去られていくわけですよ、でビバルディはね64歳ぐらいまで生きてるんで、まあ、結構この時代としては長生きですね。非常に体が弱かったらしいんですけれども、まあ、長生きしてるんですよね。モーツァルトが30代とかで死んでることを思うとすごい長生きだと思います、で、まあ、でただ音楽がね、まあ、彼亡くなった後に、まあ、どんどん新しい作曲家も新しい音楽の、ね、ジャンルもできてきて、忘れ去られて200年ぐらいね、もう完全に消え去ってたらしいんですよね。ただ、まあ、この間ですね、このビバルディの10歳20歳ぐらいですかね、ちょっと後にバッハが出てくるんですよね。でもバロックの、まあ、頂点というとバッハですよね、やっぱりね。でバッハはまあ、ビバルディをすごいやっぱ研究していて、でビバルディの音楽の編曲とか作ったりしてるんですよね。だから、まあ、ここで一旦バッハが、ちょっといじってくれてるおかげで、まあ、完全に消えないで済んだっていうのもあるみたいですね。でも、まあ、バッハもね当然もう何百年も前なんで、で忘れ去られてて、それが、20世紀になってからね、たまたまこのピエタインでいろいろ調べ物をしている学者がいて、でそこにもう手書き の楽譜がドワーって出てきて、それでおおすごいって言って、再発見されたっていう。だからつまりね、ビバルディは200年ぐらい完全に忘れ去られていたんですけれども、20世紀になってから再発見され、そして再評価され、でそこからねまた新しい第二のブームみたいなのが起こってるんで、だからね私たちなんかも結構すごい聞かされてる、作曲家の一人だったんだと思うんですよね。すごく新鮮に20世紀になってから、すごくたくさん取り扱われた作曲家だっていうこともあるっていうのと、あと私たちが聞き馴染んでいる、私を含めてね多くの人が聞き慣れている、この演奏が実は、今回この映画が最後終わって、この四季のね春が最後かかったその演奏がもうびっくりしちゃって、私が何これっていう、もう私が聞き慣れている春じゃ全然なかったんですよね。とにかくテンポがパーって速くて、ね、ビバルディ のこの春といえばですね、チャンチャンチャンチャンチャララン、チャララン、チャンチャンチャララーンっていう、このすごいこうゆったりとした感じなんですけれど、この最後ね、この映画の最後でかかった四季この春はですね、ものすごいテンポが速かったんですよ。でこれがピリオド楽器って言われる、これ古い楽器、つまりこの当時17世紀18世紀に使われていたであろう楽器を、再現した演奏っていうのも今盛んにやってるんですよね。だから通常のクラシックの演奏プラス、こういう古楽器の専門で演奏しているっていう、この今クラシックの世界も二手に分かれてるんですよね。で、まあ 考え方としては、このビバルディを含めもうほとんどの作曲家っていうのは絶対にいい意味で新しいもの好きでミーハーだったに違いないので、今のね、例えば一番有名なストラディバリウスに代表されるような今の最高級のね楽器とかがもし当時もうすでにあれば当然その楽器を使いたいに決まってるんですよね。でもこの当時はまだ、この古い楽器しかなく、古いっていうかこの当時のこの楽器の精度だと、例えばですね、今のようなこの一番有名なのは弦楽器だとビブラートって言って、この弦をギュッとこう指でこう押さえて音をねこう震わせるんですよね。だから演歌でいう拳を利かすみたいなことをやるんですけれど、これがね当時の楽器だともう弦も弓も弱いしできなかったんですよ。だからビブラートをかけれないんで、このギュイーンっていう弦楽器独特のこの揺れみたいなのがないんですよね。すごい良くも悪くも淡白な音しか出ないのと、あとこのボーイングに耐えられない、ボーイングっていうのはだから一つの音をギューッと長く一定にずっと伸ばして長く続けるっていうことがねできないんですよね。ヒューンってこう下がっちゃうわけですよ。でそれのためにもうとにかくテンポを速くタカタカタカタカタカって弾くわけですよね。でこのテンポで、そしてこのある意味すごくあっさりした音で聞くこのビバルディの春はねすっごい新鮮で、もうすぐにこの映画見終わった後に私ねCD ショップに走りましたね。こういうのってね今私ほとんど音楽は Spotify とかね Apple Music とかこういうなんていうのかなデジタルで聞くじゃないですか。だけどクラシックのねアーカイブはそんなに揃ってないんですよね、まだね。だからやっぱりねこういう古いCD とかねやっぱレコードとかに頼らないとそんなにたくさんの種類を聞けないんですよ。でまあクラシック専門のこういうレコード屋さんとかあるんでね、そこに走って早速このピリオド楽器の演奏ね 2,3 枚買ってきましたけども、本当にいいですね。なんかすごい新鮮で、もうなんか聞き飽きたというか、もうなんかこうもう手垢にまみれたなんかこう四季とはまるで違う曲に聞こえるんですよね。もうなんか本当にこの、ピリオド楽器の演奏だとね、本当になんかこうなんだろう、この川のね水の音とか、あとこの森の木がサワサワサワサワっとさざめいてるのとかね、あとこの小鳥のさえずりとかに本当に聞こえるんですよね。素晴らしかったんで、これちょっとまた後でね概要欄におすすめのCD 情報っていうかねちょっと入れとこうかなと思いますけども、だからすごくそれも良かったし、あとちょっとねこの5月6月ぐらいってちょっとねやっぱりいろいろ気持ちがこう落ち込むというかね、で私もちょっと6月に入ってからちょっといろいろ落ち込むこととかもあったり、ちょっと考え事をすることとかもあったりとかして、ちょっとね気持ちがダウンしてたんですけども、この映画見て、そしてこのちょっと久しぶりにねこのビバルディとかこのバロック音楽とかを久しぶりに聞くとですね、すごい元気になってきて、でねこの何がいいかっていうと、そのなんかジッパ一からげにクラシックっていう風になんかもうクラシックっていうことは古典ですよね。なんか古い音楽でなんかもう教養のなんか教養を高めるために聞くけども、なんかもう硬い、なんかもうなんか楽しめない、なんかこう勉強させられるみたいな音楽だと捉えられてる人もいるかもしれないんですけど、そうじゃなくて、で特にクラシックの中でもこのバロックってね、ちょっとその後のねモーツァルトとかベートーベン以降のより、なんていうかな深く、なんだろう難解になってくる音楽とまた違って、バロックってもっとねすごくシンプルで、そしてやはりね大体は宗教儀式とか冠婚葬祭とか、そういったためにねかかってる音楽だったりするんで、すごいね、あとテンポがねタンタンタンタンってすごく規則正しく、そしてなんていうかなとにかくだから軽快なんですよね。でこれ聞いてるうちにね、だんだんやっぱりなんか浅くなってた呼吸がなんかこうリズム感を取り戻すっていうんですかね、なんかそういうところもあるし、 まあ、バロックをはじめこのクラシックって何がいいかっていうと、まあ、私はだから他の当然あのヒップホップとか R&B とかロックでもあのいろんな音楽あの多岐にわたる音楽が好きなんですけれども、まあ、そういった今のね今の音楽っていうのはもっと感情にあの来るんですよね。あの感情を揺さぶる音楽なんですよね、それが怒りであったり喜びであったりあの情熱であったりなんかすごく感情に呼びかける音楽なんですよね。なんですけどクラシックってねちょっとこの脳のねあの脳にそのどこに響いてるのかが感情と多分違うところなんですよね。この例えばこの今回ねこの映画見た後久しぶりに、ヴィヴァルディとかバッハとか聞いてるとあまりの美しさにねその美しさっていうのがその音楽を聴く時っていうのは例えば自分の過去のなんかまあ陳腐な例えで申し訳ないんですけれども例えば昔の何かこう悲しい記憶とか楽しかった記憶とあなんかこう結びつくようなとこあるじゃないですか音楽ってねあの失恋した時とか初恋の時のこととかそういったことと何か音楽が合体してなんかこう感情揺さぶられるとか逆にその激しい音楽聴いてる時には怒りの感情とかね、うん、そういったことと結びついたりするところがあるんですけどもクラシックってなんかねそういう感情と違うところになんか響くんですよね。でそれがもう純粋にその音楽のその美しさで本当にね心が浄化されるんですよね。アルファ波みたいなねなんかそういったものが脳で分泌されるなんか脳内麻薬みたいなものがねブワーって出る感じがあるんで、ま、あのおすすめです。今なんか多分ねあのこの時期的にねなんか梅雨入りとかもしてたりとかもなんかちょっとねうつうつする時期じゃないですか。5月病とかねあの5月6月とかのこの天候もあったりとかしててぜひねこのバロックはおすすめですね。そのバロック以降の音楽の方が私はどっちかっていうと好きなんですよね。モーツァルトとかが特に好きなんですけどもだけど、ね、バロックはやっぱ改めてねこういう時に聞くと本当にいいなと思いましたね。はいでまあちょっと映画に戻るんですけれどもで ここでね私すごくこの映画のテーマは、多分ねこれあの、まあ、女性の、まあ、自立というかねあのフェミニズムのテーマをすごい入れてるなっていうのは思うんですけども正直ねこれまあこれはねなんかちょっとこの映画すごい良かったって言ってる割にはここに関しては私は非常に批判的というかいやありえないよっていう1716年ちょうど今から310年前なんですよね。でこの時代に、まあ、ピエタインでずっと育った女性がね、まあ、ここから脱出してねもうあのもう身一つで脱出して何の未来があるんですか。ね、でこの手はね多分、まあ、手あのサンフェルノってあのこのクソ親父におられるんですけれども、まあ、これがうまく、まあ、多分治るんじゃないかなと私は思うんですよね。分かんないこれ治ってほしい今の医療じゃないんでね分からないんですけど、まあ、おそらく治ってあのまた楽器は弾けるようになってたかもしれないんですけどもただ、まあ、この時代に女の人が何の後ろ盾もなく一人でねあの世に放たれてですよ、ね、家族もなくてでそんなもうどうやって身を立てていくのかとか、まあ、現実的にそういうのあるじゃないですか。そしてこういうおそらくこの時代の女性にこんな、まあ、一人で私は一本立ちしてもう誰の後ろ盾もなく生きていくみたいなそういう自我は多分なかったと思うんでね。だからこの辺はちょっと現代的なあのテーマを無理やりこの時代の物語に設定してるなっていうちょっと無理やり感は私は感じたんですけれども、まあ、そのことよりも、まあ、その話もちょっと触れたいんですけれどもフェミニズムのね、うん、ですけどあの作曲家と演奏家のこの関係性っていうのをねこんな風に描いてる映画って結構少ないんじゃないかなと思ってすごいそこにねあのなんかいろいろ感じるものがあったんですよね。だからつまり、まあ、ヴィヴァルディとかねだからその作曲家っていうのはずっと後世に今残るわけじゃないですか。一時的に忘れ去られることがあったとしてもちゃんとこうやって楽譜とかが再発見されたらやっぱりすごい曲じゃねえかっていうことであの再発見されてずっと後世に残ってねこれも310年経った今も人気の作曲家なわけですよね。ところがこの時代に、こうやってチェチリアをはじめとする、まあ、すごいあの演奏の名手が いっぱいいたはずなんですけれども、彼らの名前は残らないわけですよね。でこれがこの映画の中で、あのチェチェリアに対して君はあまりその称賛を求めていないんだねってビバルディが彼女にそう称したわけですよね。で一方のチェチェリアは、いやあなたはね、ビバルディに対してあなたはとても称賛を求めてる人なのねっていうこの、 あの言い合いがあったんですけれども、これがね象徴しているなと思ったんですよね。やっぱ作曲家っていうのはすごく、虚栄心とか自己承認、承認欲求とかもすごくあって、認められたい、で自分の音楽を一人でも多くの人に知ってもらって感動してもらいたいとかね、そういうすごい欲があって、で一方の演奏家っていうのはこの作曲家が、ね、楽譜があって、で指示されて演奏を弾くっていうね、だから全然なんかこう役割が違って、でもこれはやはりなんていうかな、2つのなんか二輪のやっぱりあの大事な車輪で、どちらが欠けても成り立たない間柄なんですよね、うん、だから確かにその作曲家ばかりが後世に名を残し、まあ、あの名声を博すっていう一面があるんですけれども、まあ、一方でね、あの自分のその曲をあのうまく弾いてくれる演奏者がいないと成り立たないわけじゃないですか。で、まあ、明らかにねこのビバルディのこのいろいろいっぱいバイオリン協奏曲とかいろんなあの曲残してるわけですけども、これ聴いてたらいかにピエタインのこの娘たちの演奏レベルが高かったかっていうことがわかるわけですよね。その下手な子たちのためにこんな難しい曲を残すわけがないんでね。だからこの映画で本当にこの四季の春のパートをね、このチェチェリアがあの川のせせらぎを聞きながらね、バイオリンをこう一人でこういたずらに弾いてたシーンから着想を得たかどうかっていうのは、これはあの本当の史実かどうかっていうのは、これは完全にあのフィクションだと思うんですけれども、でもそういったこともねあり得ただろうなと思うんですよね。みんな上手い演奏家がいて、この人たちのスキルに合ったよりレベルの高い音楽をっていう風になってたと思うんでね。だからこの、まあ、演奏家と作曲家っていうのは、まあ、2つの、 あの大切なこう共犯関係にあるっていうところとかね、それもすごい、いやー面白いなと思ったし、あとまあちょっと批判的だって言ったフェミニズムの部分なんですけれど、まあ、この当時の17世紀の女性が、まあ、こうやって裸一貫で飛び出してあの自立の道を探るみたいなことはちょっとまあ、あの、ありえないなと思う一方で、まあ、でも何でしょうね、この女性の一生みたいなものもね、いろいろまあ考えますよね。で、まあ、当時ね、この映画の中で言うとエリザベッタっていうこの貴族の令嬢と、そしてこの孤児の、あのチェチリアっていうね、この対比があるわけですけども、まあ、この貴族はじゃあ贅沢もしてね、あの裕福かもしれないんですけど、じゃあ彼女たちが幸せかっていうと、それもねそんな描かれ方はしてなくて、この別にエリザベッタっていうねこの貴族の女性をそんな掘り下げては映画の中でいないんで、まあ、彼女が実際どういう思いで生きてるのかは分かんないんですけど、まあ、ただなんとなくチェチェリアとの交流とか見てる限り、もう結局貴族は貴族で、結局はどこかに嫁にやらせられてね、で別に特に彼女たちにじゃあ特に自由が与えられてるかっていうと、そんなことないと思うんですよね。で、まあ、一方このチェチェリアですよね、であのピエタインでもうガチガチに管理された生活してるんですけれども、ただここで彼女には、まあ、才能があったと、ね、音楽の才能があって、で、まあ、ちゃんと訓練を受けて優秀なバイオリニストになり、そしてここに、まあ、赴任してきたあのビバルディのような優れた、ね、その指導者およびその、あの作曲家だからマエストロに認められ、そして聴衆からも人気のプレイヤーになって、だからどんどん彼女はもういずれどうせ自分は結婚する身だから夢見ちゃダメなんだとか、自分のそのなんかこうなりたいとかああしたいとか絶対思っちゃダメだとかって自分すごい律してたんですけれども、やっぱりこうプレイヤーとして認められたらやっぱ矜持が持てたんですよね。自分はあのバイオリニストなんだっていうね、演奏家なんだっていうすごいプライドが彼女の中に芽生えて、でそれはねあのやっぱこの時代の女性としては非常に幸せなんじゃないかなと思うんですよね。この映画のその指をサンフェルノに折られたりとかっていうことはちょっと抜きにして、まあでもこういったあの自分のやっぱ能力を生かすあのなんていうかな、その職務というかこう天から与えられたやるべきことがあるみたいなっていうのはね、すごく、まあ、あの幸せなことだろうなと思ったりね、うん、で あとは面白いのがね、男性陣が全員クズに描かれてるっていうのがね、面白いなとも思いましたね。このでまあ、特にひどいのは男女、そのチェチリアから見て男女の関係性として対峙しなければいけない相手としてはサンフェルノと、あとこの野菜売りの男ですよね、自分が初体験する男、この2人も非常にクズですし、でビバルディも、まあ、すごいマエストロなんですけれど、まあ、ちょっとあんまりなんていうかな、その結局はここって時にチェチェリアを守ってくれる頼りになる上司というか指導者ではなかったりとかね、そういう風な描かれ方はしてるんですけれども、まあ、でもまあビバルディは置いといたとしてもね、このサンフェルノがまあひどい人だっていうのはまあもうその通りだとして、この野菜売りのこのね男とかも若いイケメンで、でまあ年頃のね女の子が主人公で、全くねこの恋愛感情とかがね一切介在しないっていうのが面白いなと思って、ビバルディはもちろん聖職者なんでね、結婚もできませんし、その恋愛とかもできないっていうのは置いといたとしても、まあそういう描き方だってね、これフィクションなんでどうとでも作れたと思うんですけど、一切ビバルディとチェチェリアは、その男女の恋愛感情とか一切ないんですよね。あくまでも、バイオリンの先生兼作曲家と、生徒兼、まあ、プレイヤーっていうね、そういう関係性で終始してますし、でこの年上の、まあ、社会的地位の高い男サンフェルノ、そしてその若くてイケメンだけどもソヤで性急でテクニックがない男として描かれていて いるね、野菜売りの男とかね、だからいずれにしてもチェチェリアにとってあまり恋愛とか男性っていうものがあんまり当てにならない存在として描かれてるのがすごい面白いなっていうのも思いましたね、うん、というような感じでね、いろいろ見どころがいっぱいあって、でそういえばですね、ビバルディといえば今回この配信をしてる間ね、 BGM でいかにもビバルディっぽいBGM を私これ使ってるんですけれども、これ実はスノっていうねAI が音楽作ってくれるアプリがあるんですけれども、まあ、これでね、ビバルディ風の弦楽協奏曲っぽいやつを作ってとかっていう風に入れたら、これが出来上がってきたんですよ。でだからビバルディの曲っぽいものを勝手に AI に作ってもらったやつなんですよね、これね。でもビバルディに失礼かっていうと、多分まあ、怒らないっていうか、まあ、むしろ喜ぶんじゃないかなって思ったりね、勝手に思ってるんですけども、自分の音楽的なものがちゃんと AI のなんていうかな、この情報の中に自分の音楽音源がちゃんとなんか読み込まれてるんだっていうふうにね、好意的に解釈してくれるんじゃないかなと思って、まあ、ビバルディ風の BGM にしてみました。だけど実際のビバルディはめっちゃいいですよ、やっぱね、もうごく一部しか聞いてませんけれど、私はやっぱ弦楽コンチェルトとかばっかり聞いてて、もっともっとねこの映画の中でも使われていたような、合唱付きのね、なんか 歌が入っている、もっと大掛かりな、音楽もありますし、あと最終的にはこの人オペラもいっぱい作ってますからね。だからこのいろんな音楽の、あとクラシックといえば第一楽章、第二、第三楽章とかね、いうふうに楽章が分かれるじゃないですか。こういう様式とかも、まあ、ビバルディが確立されたと言われているんですよね。あとそのオペラとかもビバルディがやっぱりすごく発展させたっていう、そういった功績もあるようなんでね、いやちょっとなんかもう聞き慣れすぎてね、もうなんかもうどうってことない曲だと思っていた、式もめっちゃいい曲じゃないと思って、このでも特にねこのピリオド楽器のなんかちょっとこの小楽器の、ね、演奏とかっていうのをぜひ一度聴いてみてください。もうまるで違う音楽に聞こえるはずなんで、はい、まあ、そんな感じですかね。だから とにかくすごく面白い映画でしたね。うん、あともう一つ最後にとても大事なことなんですけれども、これ310年前っていうのってすごい昔だというふうに思う方もいるかもしれないんですけれど、たった310年前なんですよ。310年前って、まあ、だからおばあちゃんおじいちゃんとかをたどっていくと、わずか4世代ぐらい遡ればたどり着くんですよ。 まあ、今も結構100歳近くまでみんな生きますんでね。でまあだからそれぐらい、まあ、生きたとしてですよ、まあ、4代5代ぐらい前まで遡ると簡単にたどり着くぐらいそんな昔じゃないんですよね。で思うとね、意外にだこの時代まだ電気ないし、ね、だからいろいろないんですけれども、でも意外にね、なんか変わってないなっていうことも思ったんですよね。例えばですけども、まあ、この庶民にとっては、まあ、自分たちに どのような利害があるのかよくわからないような大きな戦争が、まあ、しょっちゅう起こっていたりね、うん、であとそういう恐ろしい疫病ね、あのペストとかそういった疫病があったり、であと貧困とかね、こういうテーマってもうまさに今私たちが生きているこの今現代も同じじゃないですか、ね、ちょっと日本がたまたま戦後ちょっと景気が良かった時代が、まあ、少し80年弱あったからといってね、でもやっぱり、結局はね、まあ、今こうやって混沌とした時代になってきてますよね。もうそこら中で戦争が起こってて、もうなんかよその国でやってる遠いところの戦争ではなくて、なんか ひたひたと自分たちも全く関係ないっていう顔ができないような、まあ、こういう不穏な世界情勢になっていたりとか、で あとはその数年前にあったああいうあのコロナのような突然ああいって疫病が世界中を、ね、あの疫病が蔓延したりとかっていうこともありえるんだっていうことも私たちは最近に体験してますよね。そしてどんどんどんどん格差が広がっていき、まあ、どんどん貧困というねものもひたひたと他人事ではなくなってきているとかね、こういったことってだからもう310年前もうみんなこういう社会の中でみんな生きてるわけですよね。でそういったこともあんまり変わらないんじゃないかなと思って、いろいろ便利にもなってるし、あの当時あのなかったものが今ありますけども、基本的に人間の営みとか社会とか世界とかのこういう起こってることとかっていうのは案外そう変わらないなって思ったらね、なんかこれをどう捉えるかですけど、私はなんかねそこにいやなんだ、ね、300年前から人間ってあんま変わってないんだなと思うと、そんなにねなんか絶望したりとかなんか暗くなったりとかするのも、まあ、違うのかなって思って、ちょっとそういう部分にも私はなんか救われる部分があったんですよね。なんか結局まあ生きてるってことはこうやって不平等とか理不尽とかね、そういったことの中で、まあ、でも精一杯生きていくしかなくて、ね、チチェリアもそうですしビバルディもそうで、でそんな時に、まあ、でも何が支えになってくれるかっていうと、まあ、こういった音楽とかね文化とか芸術とかそういったものはね、なんかあの最終的にはねなんかこう心を豊かにしてくれて、うん、なんか支えてくれるものとして非常に大事なんじゃないかなと思って、そのね、その生死に関わることではありませんよね。音楽が聴けなかったからといって直接的にはこれが死ぬことにはなりません。なんか食べれないとか、ね、あの家がないとかそういう状況と違って、ね、その音楽がなくてももちろん生物的には生きていけるんですけども、でも心はやっぱり死んでしまうっていうのは、じゃあ絶対音楽とか芸術とかっていうのはないと生きていけないと思うんですよね。うん、でやっぱりそういうものをねなんか再確認させてくれたんですよね。でビバルディが、まあ、嫌ななんかせこい人間として描かれてましたけども、だけど、まあ、彼が作った音楽は素晴らしいわけで、ね、人間じゃなくてこの私はやっぱ宗教も信じませんし、まあ、神も信じてないんで、だから信じるも信じないも証明できないものなんで、まあ、そう証明できないものを、まあ、何をよりどころにしたらいいのかっていうのでちょっと私はちょっと除外して考えてるんですけれども、でも芸術は信じてるんですよね。芸術の力っていうか、あと芸術に準じているあのこういう演奏家含めたね、演奏家もそうですし俳優とか、ね、そういうその芸術に従事している人たちを信じてるんで、まあ、彼らがいてくれて、ね、彼らのこういうあの作品とか、ね、エンターテインメントをあの享受できる間はね生きれるなっていうふうに、前向きに生きれるなっていうふうに思ったりしました。 ということで大変長くなったんですけれども、ビバルディと私もうめちゃくちゃ面白かったですよね。あのプラダを着た悪魔2みたいなこの大味な映画もねすごく面白くて好きなんですけれども、でもねそれとは違ってね、こうなんかこう深い味わいがある、バロック音楽と同じようにね、なんか深い味わいがある映画でした。でバロックといえばね、だからこのビバルディもそうなんですけれども、テレマンとかね、ヘンデルとかね、なんだバッハとかね、あのいろいろあるんで、よかったらちょっとねあんまり食わず嫌いせずに、いやーあんな堅苦しい音楽は私はごめんだわとかじゃなくてね、一回聞いてみるとね、もしかしたらこの辛いねこの時期をなんか明るく乗り越えられる何かこう礎になるかもしれないので、よかったら聞いてみてください。はい、それではごきげんよう。